テクノラジオ。
どうもこんばんは、 DJ ナキーです。
黒岩です。こんばんは。
万世橋テクノラジオもついに第3回を迎えました。
はい、もう3回目ですか。
意外と不評のような好評のようなよくわかんない状態続いておりますけども、はい、ね、なんと今回は、ゲストにお呼びしたのが、はい、純山部さん。
そうなんですよ。
元メキシコ、
実はですね、はい、メキシコさんのアルバムとか買ってる身として、はい、今からトークするという風なんですが、非常に緊張してます。実は
実はって言わなくても大丈夫、ちゃんともう声が緊張してるから。
暴れてる、間違いない。ごめんなさいね、
はい、ということでね、ちょっとなんか喋りたいことも多いとご本人申しておらっしゃいます、申しておらっしゃいますので、
おかしいね、
ちょっと早めにということでよろしく、はい、今回もよろしくお願いいたします、
は
い、
よろしくお願いいたします。この番組は音楽喫茶サバコとクイックワンの相棒の提供でお送りいたします。ご主人様、
今から相棒のドッグフードの良さをテクノで表現します。キュッコーツクツツクツダムダムダムダム DJ DJ ツキツキツキでもなわテクノで伝わりましたね。そんな特徴のある相棒のドッグフード、万世橋テクノを信頼してお試しください。サンプルは無料です。
相棒。
茶箱は本来お茶を中に入れ、湿気やマシから守るために使われていたものです。木でできた丈夫な箱の内側にブリキの板を貼り付けてあります。しかしその利便性から現代でも保存用の容器として利用されているわけですね。まあ、最近ではこの茶箱をきれいにデコレーションしてインテリアグッズとして仕上げるな、茶箱じゃなくてサバコ。音楽喫茶サバコ。万世橋テクノレイディオ。はい、こんばんは。ということで今回はゲスト純山部さんに来ていただきました。
どうも
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では、純山部さんのご紹介のをさせていただきます。
ありがとうございます。
純山部さんは、音楽活動は高校時代からされたということで、はいはい、当時のユニットと、ボーカリストとして活躍されておりました、
はい、ボーカリストとしてとかちょっともうちょっとゆっくり、
そうそうそう、はいはい、ボーカリストとして活躍しておりました。
みんな押しちゃ
う。以後も断続的に音楽活動を続ける中で、某大手レコード会社で主催するオーディションでなんと第2位に選ばれたことも
あると。まあそうなんですけどね。
で、フロッグマンレコーズにデモを送ったところで、それがきっかけとなって、USB、ユナイテッドサウンズオブブルーへも参加なさってます。
言えた。
現在はギリシャのクリックレコードから数々の楽曲をリリースされております、はい、グローバルコミュニケーションを敬愛する山部さんの音楽には独特の、美しいセンスが脈打っております。
まあ、すごい若干古い解説文でしたけど、
あ、そうなんですか。
原稿を読んだかのような紹介が最高。
すいませんね、本当に謝っちゃった。
いや、最初ね、メキシコ、まあ、今現純山部というのを知ったのは、はい、やっぱりその USB の時なんですけども、はい、しばらく経ったらその時一緒にイベントやってた某岩手県人の人がですねうちの地元出身のなんかやつがいるんで今度呼ぶみたいな話をしてて、いかにこのネットなこの世の中でもそんな簡単に接点ができないだろうと思ってたら意外とすぐ取れたみたいな。
あ、そんな簡単に、あ、そんな風なんですね。
自分が最初ファーストコンタクト取ったわけじゃないんで、
はいはいはい、
俺にとってはすごい簡単にあれそこにはもうメキシコいたみたいな、そんな感じなんですけどね。
なんか俺のコミュニティあるみたいなんだけどっていう風に周りに言って、
あ、そうそうそうそう、
おー、あ、そんな風だったんですか。
悪いけど入ってくれるかなみたいな。俺ちょっと入りづらいからみたいな。
つまりファンとしてメキシコっていうなんかミキシーのコミュニティができていて、
う
ん、
そうそうそう
そう、そこに入ってくださいと。
そうそうそう、
あ、本人に自ら入ってくださいと
お願いしますって
公式にしてくださいと。
まだね、照れがあった時代だからね、そういうのに。
あ、なるほど
なるほどなるほど。
全然ないですからね、
はい、
あ、ではちなみにですね いや、
すごい信仰のまずさが、
いや、信仰のまずさっていうのは突然あれだからさ、ところであのテクノを聞き始めたきっかけって何だったんですか。
はい、これ書いてありますからね。言わなきゃいけないですけどね。きっかけがね、いろいろ諸説設けているんですけども、はい、まあ直接のきっかけになったのは何だろうな。まずね、あの、まあ、岩手県に住んでると、
はい、
なかなか、うん、まあ、CD が探しづらい、レコードが探しづらいっていうのがあって、あ、ね、まあ、手近なとこから探していくじゃない、
はい、
まあ、そうなるとレンタルに頼らざるを得ないんだけど、
あ、レンタル屋さん、しかもなんかまだその時代ってツタヤみたいな大手チェーンが来てなくて、
まあ、そうですね、
地元のみたいな、う
ん、アメリカンウェーブなんだけど、
知らねえ
知らねえ
もうない、
知らない、さすがに
もうないんだけど、
うん、
まあ、あのそういうとこだとこうワゴンがあって、
はいはいはい、
あのもうしょうもないコンピレーションの CD とかがね、
こう、はいはいはい、
1枚組300円、2枚組500円みたいな感じで当時もやってて、
はいはい、
それでね、まあ、ずっと好きだったんだけど、はい、あのなんか一そういうので候補で安くなるのってもうメガヒッツ90とか
ありましたね、
ディープヒッツ89みたいな感じのやつがあって、まあそれ大体そういうのって2枚組でこうラジオエディットがこう17、8曲わーっと入ってるような感じのがもう得だから、曲が多いから買ってやれみたいな感じで買って、その中にね、あのそういうコンピレーションって後半なんか面白い曲が入ってたりする、
うんうん、
リル・ルイスとか入ってたりするから、
頭3曲とか、そうそうそう、本当にヒットしたやつばっかりなのに、
そうそうそう、
後半の方はなんか
そんな感じ、
ここで初めて聞いたみたいな、あ、その辺から入ってた、
そうそうそう、もうもろレイブですよ、
あ、はいはいはい、メガレイブとかなんかいろいろありましたからね、
ね、
じゃあそれを聞いていてそういうの好きで作るみたいな方向にも自然に、そうそうそう、
いや行かなかったね、
自然にじゃねえのか、
全然聞いてる方が楽しいじゃん、ああいうのってこうなんかなんだろうな、だいぶその後ぐらいからあの名称がああいうジャンルはユーロポップみたいな感じになって、
はいはいはい、
ユーロダンスとか
ユーロダンス、はい、
とか、まあ、ああいうものだからなんでやる楽しみよりはどっちかっていうと聞く楽しみみたいな、
トゥアリミテッドのステージ見た方がいいわみたいな、
そうドーム行くかな俺高校生だけどみたいな行かねえよなっていうような、ね、時代だからね。
じゃあそんなに聞くのが楽しいっていう状態だったのがいつから作るようになるんですかね。
だから聞くのが楽しいってなると、まあ、どうしてもお金使う時代だったので、だからあのお金がなくなる、
うん、
お金がなくなるとどうしたらいいだろうと思うと作るしかないっていう方
が、なるほどね、
まあ、作って自分の気持ちをごまかすしかないみたいなとこから始めて、
あ、本当はこんなのが聞きたいんだけど、
そうそうそう、
買えないし、
買えないし、
あのそのなんとかヒッツ買っても入ってる保証ないし、
そうそうそう、うん、
じゃあちょっとそう聞きたいものを自分で作るかみたいな、
そう
すごいな。
あのさっき当時岩手で、
うんうん、
あの CD が手に入りづらいみたいな話がありましたけども、うん、楽器だって手に入りづらいじゃないですか。
楽器はね、あの楽器文化ってまた違うじゃん、
ああ
楽器買うやつはいっぱいいて、
はいはい、
うっかりドラムマシン買うやつも少数ながらいるから
みんな実はギターエフェクターとか欲しいのに
ドラムマシン買っちゃって、
はい、
なぜかあのいや安いペダルのエフェクターを持ってるやつが
いたりする、はいはいはい
はい、それをセットで借りて、
はい、
でやったりしたのかな、
うん、じゃあ最初はロック系のバンドみたいな、そういう、
あ、普通にね、
うん、
もう文化祭バンド的な
もの を
ね、
はいはいはい、
やってましたから、ね、
なんかここの原稿にはユニットって書いてあるんですけど、
うん、
どっちかというとバンド、
バンドだね、全然バンド、ラモンズとかや、
めちゃめちゃバンドだし、
そう、
あ、
で曲とかってコピーとかしてたって感じなんですか、
う
ん、
そう、まあ、楽器持ってないから歌うしかないんだけど、
あ、
うん、
なるほど、楽器も買えないから、じゃあ自分で持ってる声という楽器を使うかみたいな、
そう、
あ、じゃあもうその頃からもう全然ボーカルだったんですね、
まあね、 どっちかっていうとね、
ボーカルも別になんだ特に練習したわけじゃなくてやってみたら、ね、あできたみたいな、
うんうん、あお前歌うまいんだからみたいな感じで、
ああそうなんだ、なん
あそう
だ、そういう高校時代全国にあんだな、
う
ん、
まあそれはあるでしょうけど、そこまでさらっとできるのもすごいなって感じはするんですけどね、うん、
ああなるほどね、じゃあそのボーカルもやって、うんうん、で曲はコピーってことで、
そうそうそう、
じゃあオリジナルはどうす、いつから、
オリジナルはね、まあ、今岩手から東京来ることになるんだけど、ええ、そう来てからだね、来てから ある程度自由に使えるお金ができてきたから、
はいはいはい、
その友達の使ったものを譲ってもらって、
はい、
でそれでちょっとそういうのやってみっかっていうのでずっとやってたんだけど、
地元にいた時にやってたわけではない、
ないんだよね、
は
全然聞いてる方が楽しい時代だから、
なるほどね、うん、いや実は前回のゲストの人の時にもやっぱり高校時代に曲作ったかみたいな話になって、うん、まあ、自宅高校時代にちょっとこうなけなしのお金でコンピューターにつけるようなの買ってやったみたいな話があったんですけど、あ、まあ、そっちルートじゃないわけですね、
そうそうそう、学生はね曲を聴くべき、全然
なんかすごい後からそこだけ切り取ったらいい線になりそうな
そんな感じですね、
作れないよなかなか、
うん、
うん、ピラミッドの頂点のさらに頂点のやつしか作れないと思うから、
はあ、じゃあ幼少というかその地元にいる間小学校とか幼稚園の頃から何かガキやってたとか、うんうん、そういう話も一切なし、
ほとんどないね、
でも聞くことはすごい、
そうそうそう、
確かに、
もう、はあ、もうそういうことだからね、今でもそうだね、
あそれはねなんかちょっと DJ 聴いてるとよくわかりますね作った曲っていうよりは DJ 聴いた方がこの人聴いてんなってのはよくわかりますね、
ああそうだよね、
レンタル用の店員にこう顔覚えられたりとかもしたんですかね、やっぱ、
うーん、いやそんなことないんじゃないかなすごいせこい借り方だからね
いや逆にせこい方が覚えられると思うんだよ
こっちは70分入ってるからこっちにしようとか
すごい理由
そうそうそう、
曲数とか収録時間とか、そう
そう、ベストオブとか、ね、まず
あそうか、レンタル屋って裏目に収録、
そうそう
そう、時間何分何秒
とか書いてあるから、
書いてある、
あれ中でも稼げるやつをねこう、
ちゃんとあの A 面用 B 面用とかあのカセットテープにダビングすることを考えて曲の長さ書いてるのもあったんで、
うん、ありましたね、あったあったあった、これぐらいまで入れとくと入れれるっていう感じ
です
ね、じ
ゃあ、まあ、そんな流れで上京してやっと作れるようになったちょっと進行で笑わないです
ごい、いやいや
いやいやいや、
無理やりなん
だ、大変なんですよ、無理やりでもまとめないと進まないでそして作曲を始めたのはいいんですけど、
うん、
でも楽器を今まで全然やってないと、うん、作り方って分かんないんじゃない、
分かんない分かんない、
コピーでバンドやってたとしても演奏の仕方であって、
うんうん、
自分で曲作るということにはならないじゃないですか、
うんうん、だからこうなんていうのかな、僕が本当に最初に手にしたのはボスのドラムマシーンで、
はい、
こうあのなんていうの、ギターのフレットみたいにボタンが並んでるやつで、
はいはいはい、なんだっけ、片方分かんない、うん、
MEU は違うか、エフェクターの方か、
うんうん、まあまあ、うん、それは
あ DR5
そうそう、はいはいはいはいはいはい、
を使ってたから、あれはまあギターの人用のこういう機材で、うん、
はい、
で4トラックまで取れる、うん、ドラム以外、まあドラム入れてか、ドラム入れて4トラックで、はい、でまあそれを使ってると、まあ普通の演奏方法じゃ鍵盤使ってとか、
はい、
ギター弾いてとかじゃなくて、うん、こうギター あのフレットを擬似的に指で押さえるみたいな、
はいはいはいはい、
今日の俺の手の感じはこんな感じそういう作り方
で指先の形で決まるみたいな、それで、だってドラムマシーンだとリズムですよね、
そうそうそう、
ちょこっと音は鳴るだろうけども、
全然鳴るよ、
うんうん、あ全然鳴った
3トラック使えるから、
あ、
そうそう、
それで曲を作り始め、
そうそう、
でもあのその後 USB っていうかフロックマンに応募するわけですよね、
そうそうそうそう、
その頃までずっとそれだったんですか、そんなことはないか、
ね、あのその前に大々的なアップデートがあって、
はい、
で、まあ、同じくらいに、まあ、僕は PC も買うんだけど、
あ、はいはい、
うん、まあ、その時にもう一念発起して作ったやつがいいじゃないみたいな感じになって、
はい、
じゃあ、はい、面白いからフロックマン送ってみる俺もって言って、で送ったら電話来たみたいな、
なるほど、
すげえ、
一念発起して何買ったんですか、
一念発起してね、トリニティと、
は、はいはい、
とあとなんだろう、あの赤いの、
うん、
ね、ジップディスクを使うミキサー
あった
ジップじゃない、ジャズディスク。
ジャズか、ジャズか、はいはいはい、はい、
ジャズドライブ付きの、
なんかもうそれだけで年代わかりますね、うん、
ハードディスクレコーダー
95、6年だなみたいなところ
そうそう、1ギガも取れるみたいな
ねその時代感じますね、そういうの聞くと
すげえ、はあ、じゃあなんかすごい機材買って面白いと思ってバーンってやっちゃったらできた
みたいなところではあった、
ね、はあ、なるほどね。でもあのバンドの頃はボーカルで、うん、次第に曲を作り始めて、うんうん、それで、まあ、機材買って作った曲は、うんうん、インストだったんですか、ボーカル入りだったんですか。
インストあでもね、部分的にサンプリングして
使
って
た。自分の声を、うん、はいはいはいはい、うん、部分的にサンプリングっていうのは今でも全然やりますよね、う
ん、バリバリやるね、
うん、むしろそれが聞こえたら、うん、ああメキシコだったみたいな、
うん、そうそうそうそう、
なるほどね、
そんな感じでね。
じゃあボーカルとインスト曲はどっちが好きですか。
どっちだろうね、そのだから分け目が難しいわけじゃない。
ああ、まあ、サンプリングして使ったりもするからね。
だからかつてはもう歌ってなんぼみたいに見られてたから、じゃあインストだってできるところを見せてやるぜお前たちみたいなところで友達内にねやって、でまあずっとそれ続けて、まあ、たまには歌いたいなと思って、はい、歌のものを作ったりしたのがちょっと前、本当にメキシコってやってた頃で、うんうんうん、で最近はもうどっちでもやれればやり、うん、まあどっちもやる機会があればどっちだってやるよっていう。
なるほど、へえ。そう、ボーカル曲といえば、まあ、印象深いのはあれですね、アルバムフォーギブレスの1曲目いきなりこう入ったとこに
はい、はい、
いきなり歌ってるわけですよ。イントロなんか2小節ぐらいでバーってイントロが流れてすぐ歌っちゃうみたいな。
そうそうそうそう、う
ん、あれがもうすごい印象的なので、
まあ、本当はさ、これ9分あって、はい、で9分のやつは長いとかっていうので、うんうん、じゃあ後半バキッと半分にしてやるよみたいな感じでそういうカットアップの仕方の曲
だ。9分あった9分全部歌ってたんですか、もしかして。
9分は前半はサンプル。
あ、なるほどなるほど、うん、じゃあ、 あの曲紹介してもらえますかね、は
いはい、じゃあ行きましょう。メキシコでスローダウン、ブランクエディットです、はい、どうぞ。
I can't.
はい、お届けしましたメキシコでスローダウンブランクエディットでした。
はい、はい、
どうぞどうぞ。で、最近はなんか
ギリシャの方から、
はいはいはい、
なんか新しく
そうです、ね、そ
のレベルから曲を出してるって話を聞いたんですけど、
はいはい、
これ本当なんですか？
話だけ
噂でね、
噂で
そう聞いてるんですけど、これって本当なんですか？
本当ですよ皆さん、本当ですよ。
知ってます。僕は予約して買ったんですけど、アマゾンで買ったら見事にこのざまでですね、2週間ぐらい来なかった。
違うままだったんだ。
単純にこう流通が不安定だったっていうのがあって、ええ、入荷が遅れちゃったっていうの、ものすごい少ないロットでしか初回が入ってこなくて、アマゾンにすら行かなかったっていうのが、
で、まあ、黒木さっき聞きましたけど、はいはい、なんでギリシャ
だったんですかっていう、
ね、このビサイってアルバムは、
はい、
もうものすごい紆余曲折があって、
はい、
まあね、このようなポッドキャストで喋るのははばかるような経路をたどってギリシャに行ったっていう経由があるんですけど、
は
まあ、どこまで喋れるかって言われると僕の中でかなり検閲が入るような勢いではあるんですけど、
まあですか、
まあでも、うん、まあ、ざっくり言うと何箇所かから出る予定があって、
はい、
それがこう全て保留扱いになって、
はい、
で最終的にこの何だろう、今のこの5曲5曲でスプリットになっている前のアルバム、はい、
うん、
ちゃんとしたアルバム扱いの自分で考えたものを、
はいはい、
たまたまではないけども、うん、こういうの作りましたみたいな感じで、クワドラでおなじみ広志渡辺にですね、はいはい、持っていったところですね。これ最高いいじゃん、これさ、ジョージっていうクリックのオーナーがいるんだけど、これジョージに聞かせるから、
はい、
いいよねみたいな、あ、もちろんいいですよっていうような雰囲気で、でジョージはジョージで、うん、ちょっとラジオ向きじゃないし、
うん、
こうもうクラブサウンド全開っていうのはうちはちょっとどうかなと思ってるっていうので、あ、これも長くかかりそうだなと思ってたんだけど、うん、そのタイミングでこれ長谷川さんっていう N 徳川さん、
はい、
N 徳川さんとスプリットで出しちゃえばこれ超よくねっていうようなメールがある日、
はい、
マイスペース経由で急に来て
じゃあジョージから、
そうそう、うん、じゃあもう出すからこれ、うん、こういうのでよろしくみたいな感じで出ることになった、う
ん、なるほどね。実はそのジョージさんとね、昨日一昨日慣れない英語でメールしたんですけども、一応このラジオは版権処理してから出すということなんで、うん、直接レベルに聞いたんですよね、うん、まあ、ちょっと紆余曲折、やっぱりこのお互いギリシャ人 VS 日本人で英語よく分かってないからそういう感じでやり取りしたら、うん、まあいいよみたいな感じで
結局許可は出ているんですよね。
出ました出ました、ということで出させていただいて、そのジョージさんですね、
うん、
ね、
うん、そうですそうです、
はあ、
そういう感じでやってましたね。
紆余曲折あったんですね、それは、
う
ん、
これはもうここではとてもね
話せないような
話せないような
でもダンスミュージックバリバリはうちはちょっとみたいな感じのところなんですね、クリックレコードっていうのは。
なんかね、はい、今はまあなんていうの、深刻な話するとね、ものすごい売れてないからっていうの、なるべくうちで聴けるようなものにしてもらえるとありがたいなっていう、
ちょっとポップカルチャー行きたいみたいなところがある
そうです
よね。あ、まあどこもねダンスミュージック不審ながらね、
まあ、ね、うん、それはね、
なるほどなるほど。いやでもその中で、
うんうん、
じゃあこれがうちで聴けるかって言われると、
うん、
まあまあ好きな人聞きますけど、うん、すごいなんかこうアンビエント臭が強いっていうのかな、すごい、まあ、色そっちですよね。
まあ毎回ねなんか違うことやってるから売れねえんだけど毎度なんかさ路線 変更っていうわけでもないけども、少しこう、揺り戻しがあったりして、はい、今回は、まあ、黄色いアルバムビットスイートの、
うん、
まあ、やっぱりなんていうの、簡単に言うと疲れちゃったから、
ああちょっと元気いいですからね、あれ全体的にね、
そうそう、
う
ん、
そう、
まあ、だからまあね、人の言うこと聞かずにやりたいことやったらこうなったっていう簡単に言えばね、
はいはいはい、そうですよね、うん、ビットスイートの時はボーカルも他の人フィーチャーしたりとかしてたけども、今回ビサイに入ってるの完全に自分一人ですね。
そうそうそ
う、声もこうサンプルで入ってる感じで、特に直接ボーカルで歌ってる感じではないく聞こえましたけど、
売れる努力ゼロってみたいな感じで、
あ、
うん、好きなことやってるっていう感じだったんですかね、やっぱり、うん、
でもまあアンビエントとかがその強いっていうか好きな人たちからは当然のごとく受けがいいので、
うん、そうね。
まあ問題はそういう受けがいい人たちが何人いるかっていう問題なんですけどね。
そうですね。
まあ、
それ
は何十人何百人のね。皆さんに、ね、愛されて私は今ここにいるということもありますから、皆さんには非常に感謝しているとこの場を借りて、
その広志渡辺とともにイベントやるそうじゃないですか、う
ん、は
い
は
い
は
い、
あここでやります、ね、6月6日金曜日なんですけども、
はい、
私が今、主催しているイベントサンデーサンデーの3回目に、はい、いきなり金曜日にやることに、サンデーだけど金曜日昇格しましたみたいなで、ひろしさんと、
はい、
長谷川さん、エニトクワさんと、はい、DJ8 ビットこと山田くんが DJ、はい、で私がライブと久しぶりにやりますというような内容で、お届けしようと思ったらですね、通常、はい、サンデーサンデーでお支払いいただくですね、
はい、
料金の3倍を請求することになりまして、はい、大変に心苦しいところではあるんですけども、皆さんのお越しをね私はお待ちしてます、はい、と皆さんに伝えたい。
なるほど、ええ、
場所ってちなみにどちらに
知ってんだろ。
もう皆さんに聞いて、皆さん、
あ、そうですね、サバコネットでおなじみのサバコで早稲田にあります、ね、
あ、早稲田サバコさんでこの番組のスポンサーさんなんで、ね、
そうですね、
スポンサー様で、一応スポンサーさんなんで、
サバコ様で取り行いますからね、皆さんのお越しをお待ちしている
ということで、6月6日サンデーサンデー、
はい、ぜひ皆さん、
広志渡辺遠徳は来るぞと
そうです、はい、DJ8 ビットも来るよと、
ね、DJ8 ビット来るよっていうか、どっちかっていうと元からいるよみたいな、
まあまあまあそうまあこの間もいました
ね、はい、いやなるほどなるほど、いやでサバコでやるというのはまあいいんですけども、はいはい、他のクラブだと最近どっかやったりしました？
ものすごい最近のブッキング、
は
あ、恐るべきし、
はい、
あのこの6月6日に、
はい、
この自分のイベントやって、はい、6月 7日にすぐ、はい、あのDJ で、8ビットカフェに出て、
あ、はいはい、
次の週何にもなくて、はい、で次のその次の週6月の21日が DJ で、
はい、
6月28日も DJ で、はい、7月7日も DJ をする
という、なんかすごい売れっ子に見えますね、
売れちゃってね急にね今だけ
急に今だけ
今だけ、
じゃあその前はあんまなかったんですか？
あ、いやでもだんだん増えてるよ、あ、なぜか、
なるほどね、
う
ん、
毎回違うことやってるから毎回違う箱にどうしても、ね、なっちゃうんだけど、
なるほどなるほど、いやそうなのか、うん、じゃあちょっとその辺の告知もちょっと口で言うと長いので、あの後でもらって
後々ということで、ね、
上げておきましょうね、
はい、
いやあとそう最近のプレイだとちょっと印象に残ってたのは、
はいはい、
あのフロックマンレコードのコールドスリープの時に、
はいはいはい、
あのメインじゃなくて一番下のサルーンの方で
そうだ、ね、
あの追い出しかかるまで長々とやってたのがすごい記憶にあるんですけど ね、
日本人アーティストのみで、
あ、そうそうそう、日本人アーティストのみで上はガイタレいないしみたいな、
そうそうそう、
全部
日本人、でも日本人、うん、
いやなかなかすごい回だったんですけども、うん、なんか上ではプレゼント投げ交換会みたいなのが行われてるにもかかわらず、うん、下では純山部、ま、回してて、うん、そろそろみんな上行った方がいいんじゃないかなみたいなことを DJ 自らが言う始末みたいな
そうだったマイクも使わずにそろそろさ上行った方がいいって言われてんだけどみたいな俺まだやってるけどねみたいな
そろそろトビーさんがパフューム回すんじゃないかなとかすごいこう煽りになってるようななってないような
そっち行った方がいいと思うよそっちの方楽しいからね絶対ねっていう
その時は、まあ、作曲家ではありますけども、はいはい、DJ としての活躍もすごいあって
なんかね
DJ しながら自分の曲歌うみたいな、
そうそうそうそう、やらないけどね人の DJ プレイで呼ばれて行っちゃうみたいない
やなるほど、じゃあちょっとあ時間もね差し迫ってまいり
ましたのですいません、最後にちょっとあの皆さんに必ず聞いてること、はいはいはい、質問なんですけど、山部さんにとって、はい、テクノって何ですか？
過去です。
過去？
過去？
はい、
はあ、ちょっとそれは解説欲しいですね。
そうですね
そうだね、なんていうのかな、未来的っていう印象よりはね、過去の遺産を慈しむようなところがすごい、このジャンル実は多いんだよね。
あ、
先を見てる人っていうのも 選別していくとものすごい少数で、
はい、
そうじゃない人はどっちかっていうと解雇的に向かってる方が多いから。
なるほど。サンプリングとかもなんか昔ネタを引っ張ってくればくる、なんかネタ掘る方が先みたいなね。
そうそうそう、
はあ、あるな。
過去に宝ありというところで。
あ、なるほどね。別に過去が悪いって言ってるわけじゃなくて、
だからもう自分の曲を聞いてなんて言ったらいいのかな、その北国の感じがしますとか言われても別に、ああまあそうなんだっていうような、まあ分かりますねっていう。なんか
それまで聞いてきたものが北国だったりするからどうしてもそういうテイストになる、
うん、たまに言われるけどね、うん、すごい納得する意見だなと思って。だからまあ僕にとってまあ新しい音楽なんだけど常に過去であるという。
なかなか深い言葉が出ました。なんかこのコーナーいいコーナーに見えるじゃない
ですか。そうですね、毎回名言が炸裂しますね最後に。
いや、そうか、過去ね。あ、それ多分みんなこれ聞いてね、うん、反芻すると思いますよ。
ああそうなんだ、うん、
なるほどね、過去だ、なるほどみたいな、うん、ということなんですけども、はいはい、こう長々とすごい話したいんですけど、
はいはいはい、
続きはあの収録後にあのどっか飲みながらでもやるかみたいな
個人的に
ロザーラを考えるか
ということで最後あの曲をね流しながらお別れにしたいんですけども、
はいはい、
あの曲紹介をはい、はい、お願いいたします。
黒岩君お気に入りの、はい、ナンバーということで紹介させていただきます。メキシコでムームムームです。
本当今日はどうもあり
がとうございました。
いらっしゃい、いらっしゃい、何握りましょうか。今日はいいマグロ入ってるよ。
サバ。
はい、サバお待ち。じゃあ次はブリなんかいかがすか。
小肌。
はい、小肌お待ち。甘エビもね、今朝取れたての直送でね。
サバ。
はい、サバ。お茶は大丈夫ですか。
小肌。
はい、小肌。さっきからお客さん、サバと小肌にこだわりでもあるんですかい。
サバ小肌。
サバと小肌、サバ小肌。お客さん、ひょっとして音楽喫茶サバコ。
秋葉原アンケート。メイドと相棒どっちが好き。
相棒。
フィギュアと相棒どっちが好き。
相棒。
同人誌と相棒どっちが好き。
相棒。
アニメと相棒どっちが好き。
相棒。
スクミズと相棒どっちが好き。
スクミズ。
相棒。
万世橋テクノラジオ。グーテンモーニン。皆さんこんばんは。テクノでモテる講座の黒岩です。さて、テクノでモテるも第3回目となりましたが、今回はテクノ系アイテムについて解説をさせていただきます。今回も助手の佐々木くんとの対話を通じ、ラジオをお聞きの皆さんにテクノでモテるための技術と思想を学んでいただきます。さて佐々木くん、テクノ系アイテムといえば何を連想するかね。
テクノで、そうですね、無難に iPod とか、あとはシンセサイザーとかの電子楽器みたいなやつですかね。あと、まあ、電子楽器じゃないですけど、ソフトウェアになっちゃいますけど、初音ミクとかもなんかテクノっぽい感じの連想をしますね。
なるほどね。
ダメですか
佐々木くん、君には失望したよ。
今ので失望ですか。
佐々木くん、メガネ、メガネだよ。テクノといえばまずはメガネが出るだろう、常識的に考えて。まあ君はこれからテクノを学ぶ身だから、仕方ないといえば仕方ないんだがね。
あ、すいません、でもそのなんでメガネがテクノなのかは教えていただけるんですよね。
無論だ。モテ、テクノ、秋葉、すべてがメガネで説明できると言ってもいい。
あの、一つお聞きしますけど、教授が個人的にメガネフェチだとかそういうことはないですよね。
私は学問の奴隷だ。そのような感情で研究テーマを語ることは決してない。
あ、すいません、疑って申し訳ありませんでした。
では順を追って説明しよう。まずはメガネがテクノであることの説明。次にメガネがモテる現状の紹介。最後にだからテクノはモテるという結論。簡単な三段論法証明だ。ついてきたまえ。
はい。
まずはメガネがテクノであることを示そう。佐々木くん、アマゾンの泥の上で裸でうねうねしながらギャーごえくぱーなどと規制を上げる毛太い男がいたとしよう。彼はテクノかね。
いや、全然テクノっぽくないですね。
それでは白いコンクリートの上で静かにスーツ姿で正座をしながらひたすら円周率をつぶやいているプラスティックな少女がいたとする。彼女はテクノかね。
かなりテクノっぽいですね。てかすごいテクノだと思いますそれ。
君がそう感じる理由はこの2例に大きな相違点があるからだ。一つは無機質か否か、もう一つは感情を抑制しているか否かだ。
なるほど、確かに、まあ、ずるいぐらい極端な例だっていうのは、それを明快にするためだったんですね。
それでだ、メガネはこの2点の要素をテクノ側の立場で内在しているんだよ。柔らかく無防備な眼球、微細な動きで伝えてしまうさまざまな感情、 そういったものをメガネ一つでテクノ化しているんだよ。
なるほど、メガネがテクノだというのがよくわかりました。
おお、今日は飲み込みが早いな。では次にメガネが持てている現状、これだが資料を見て読み上げてもらおうかな。ラジオなのでこういった図表は誰かが読み上げないといかんな。
ああ、はい、わかりました、読みます。MFG14 万 RFG1 万1000、なんすかこれ。
どうだ、圧倒的だろう、10倍以上の勢力だ。
いや全然わかりません、なんすかこの MFG とか RFG っていうのは。
そうか、君はまだこういった資料の扱いには慣れていなかったな。 MFG はメガネフェチグーグルの略だ。 RFG はラガンフェチグーグル。数字はそれぞれグーグルで検索したときに出てくる数字だな。メガネフェチで14万というのはよく引用される基礎資料だ。暗記してもいいだろう。
なるほど、メガネフェチが多いというのは分かりました。
うん、本来はこの程度のことにいちいち資料を持って証明するのはあまりにも上場的な行為だが、今回はあえて引用したよ。では最後に、だからテクノはモテるなのだが、今までの内容で証明は終了しているんだ。メガネはテクノ、メガネはモテ、よってテクノはモテだ。このラジオを聴いている皆さん、いいですか、日々メガネをかけてテクノを聞くだけでモテます。テクノが好きとつぶやくだけでモテます。佐々木くんもどんどんメガネをかけてテクノを聞いて自由自在にモテたまえよ。
はい、モテてみせます。
うん、今回はテクノ系アイテムの中から最も代表的な存在であるメガネについて取り上げ、その効果と意味を説明いたしました。前回のテクノ系ファッションと合わせて装備的なテクノ要素は今回で終了とさせていただきます。次回はテクノ的生活スタイル、テクノ的生き様の解説と指導を行い、皆様の内面世界もテクノ化していこうと思っています。以上、黒岩がお送りいたしました。ダンケン。
テクノテキューはい、無事第3回を迎えることができました。テクノテキューのコーナー、 DJ ナッキーと、放送作家町田メガネ君でお届けいたします。
お願いします。
前回、歌ってもらったもの早速ですけど聞いてもらいましょうか。いいですか。はい、じゃあちょっと聞いてもらいましょう。ほいほい、どこで出すの、これね。はい、
パーティーパーリボンジューボンジューボンジューボンジューボンジューボンジューボンジューボンジューボンジューパリ。
すごいね、このパリっていうのがね。
テクノですかね、これ。
ということでですね、この曲、正解は、ダフトパンクのワンモアタイムでした。
いや聞いたことないんですけれど、はい、どれぐらいジャスラックに訴えられるんですかね。
いやいらないでしょ。
あ大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか、
はい、いや大丈夫だ よかった。でなんと今回正解者が出てしまいました。
なるほど、少し脳の溶けた方なんですかね。
いやでもねやっぱり、あのパリイコール、パリとボンジュールからフランス感が出て、そこから次に最後ワモアって言ったらもうこれはワモアタイムしかねえべみたいな。
あなるほどね、まあヨーロッパまで言ってなおかつパリボンジュールと言ったらもう、もう絞られるみたいな。
劇帝国歌劇団かワンモアタイムかどっちかですよ。
劇帝国歌劇団、ちょっとそちらテクノ用語わからないんで少し解説お願いしていいですかね。
なんでこの用語知らないの。
知りません。
てかそもそも町田メガネ君万世橋テクノラジオに放送作家として参加しているにもかかわらず、全然用語がわからない。
少し誤解あるんですけど、はい、確かに用語はわかりません、はい、でも魂はテクノです。
あいいこと言うね、いいこと言うね、かっこいいね。じゃあちょっと
でもまあ自分の弱点ははっきりわかってまして、
はい、
テクノ用語はそれはそれで勉強の機会があったら勉強したいとは思ってます、
うん、はいはいはいはい。じゃあちょっと今日は、テクノを作る音の要素についてお話ししようと思うんですけど、テクノ用語で、
はいはい、
キックといえば何ですかみたいな。
テクノ用語のキック、
はい、
ちょっと少し舐められてるような気がしてちょっとカチンときてるんですけど、これも一応大学出てるんですよ、うんはい、キックですよね。
はい、キックです。
キリ以外の意味はありませんよ、
キック
キックキリ、はい、少し余談ですけど、
はい、
女性がですね、はい、ハイキックをかます姿は美しい。
なるほど、なかなかテクノな想像ですね。
ただテクノ用語のキックというのはちょっと初めて聞きました。少し聞いてよろしいですかね、
はい、テクノでいうキックっていうのは音色、音のことなんですよね、はいはい、どんな音なのかと、
はい、
と言いますのは、後でかけてあげるんで、まずマシラメガネさんの方でちょっと想像してキックってどういう音なのか一発入れていただきたいなと思うんですけど、
ボケませんよ私は。
あいいですよ、
真剣に
い
きますよ。
一発お願いします。
普通に当たると思いますよ、
はい、じゃあやってみましょう、はい、
こんな感じですかね。なんか僕も、一末のテクノ使いな気持ちからすれば
テクノ使い、まあ、キック蹴りだからね、
そうだからキック的なこうオーラ感が音にこもって、それでピシパシ音してるかなみたいな。
なるほどなるほど、実際のキックの音はですねこんな感じです、
はい、大体同じでしたね私。
いや全然違うじゃないか。
あらあら、
まあ、キックっていうのはですね、元々ドラムセット、
はいはい、
ロックバンドとかでどんちかどんちか鳴らす太鼓の類ですよね、
は
いはい、あれの一番下の大きいやつが足で蹴って鳴らす音だったんで、はいはい、足でキックして鳴らす太鼓ということでキックドラムっていうふうに言われるんですね。
ということはテクノ用語っていう最初の説明ありましたけど、はい、音楽業界広い用語の中でまずキックっていう言葉があり、
まあ そうですね、
その中でテクノに特化してもうちょっと意味が洗練された、
うん、すごい洞察力だ。
あそうなんですかね、
キックの他にもバスドラムなどという言い方がいろいろあるんですけれども、
はいはいはい、
これテクノの方に来ると実際にドラム叩いて足で叩いて鳴らす人は少なくてですね、
はいはい、
代表的なローランドの TR-909 とかいう電子楽器から、
はいはいはい、
そういう音を鳴らすようになってるわけですよ。
ああなるほど、じゃあちゃんと本当に音楽用語ではなくテクノ用語と言い切っていいだけのものがキックにはあると。
あると思いますね。
あ
でも残念ながら TR-909 の表面には、はい、ベースドラムの略 BD って書いてあるんですよね。
ベースドラム
でもなんかみんなキックっていうんだよね、多分踊るときに、この4つ打ちのドーンドーンっていうのに合わせて足が動くから、はいはい、キックって言った方が馴染みがあるのかもしれないですね。
いやなるほど、ちょっとなんでしょうね、まあ自分はテクノですけれど、うん、ちょっとこうさらに防御力上がった気がします、ね、
防御力が、さっき攻撃してたのに、はい、わかりました、じゃあもう一個、聞きたいんですけど、ハットってなんですかね。
ハット、
はい、
さっきも言ったんですけど一応これも大学出てるんで、
はい、
浪人留年就職浪人してますけれど、
はい、
一応大学は出てるんで、
はい、
ハット帽子それ以外の意味があると。
あハットね、
テクノ用語としてのハットがあると。
ハット、
はあもう発音間違ってる。ああ来ました、はいはいはい、まあ、分かりました。
医療業界だと
正直にいきます、
うんはい、
ハット分かんないです、
うん、医療業界だとヒヤリハットみたいなそういう気づくのが遅くなってちょっと。
医療業界ヒヤリハット、はい、ありますね、はい、っていうか医療業界でしたっけ。
いや全然関係ないですね、テクノ業界でハットといえば何を表すのかと はいはい、いうことで、これもやっぱり音色なんですよ、音なんですよね、はいはいはい、じゃあこのハットというのはどういう音なのかをちょっと想像してまたやってもらえますかね。
まあ当てちゃいますよ、また普通に、あの企画としてつまんないかもしれませんけど、
もう絶対、あのみんな期待してるから、当たることをね、はい、はい、じゃあお願いします、ハットはどうだ。
パスパスパスパスパスパス、
なんでパスパス。
え、わかりません。ハットっていうのは、はい、要はあの、まあ、帽子ですから、はい、ちょっとこうかぶせ気味ってポワッとした感じがあると。
あ、なるほど、ね、
テクノですから、まあ、規則正しく音が繰り返されると、うん、であとは机の上とかにはね、あの真空ハットとかをね、うん、こう空気を包むようにポンと置いた時の音をイメージしてパスパス置けばもうパスパス。
なるほどね、実際の、はいはい、あ、もう言っちゃったよ、ハット、
はいはい、
本当ハイハットの略なんですね。
ハイハット、
はい
はいはい、
で、これもドラムのセットの中にある、はいはい、2つのシンバルみたいなのを重ね合わせてチキチキ叩くようなやつなんですよ。これを開いた状態で当然シャーンってなって、
はいはい、
閉じた状態で鳴らすとチッとしか1回しか短い音になるっていう。
あ、
はい、町田メガネ君が1回目のテクノデ Q の時に、はい、スターギターを歌った時に、は
い
はい、つくつくつ
く、言いました
やってましたね、あのつくつくつくつを出しているのが、ハットという楽器なんですね。
つまり僕はすでに体の中にハットは内在していたと、
はい、
なるほどね、言葉でアウトプットする方法だけが知らなかった。惜しい惜しいな。
ちなみにね、実際の音はこんな感じです。
はい、
まあそんな感じでございます。
なるほどね。ドラムのセットにはハイハットっていうのは大抵あるんですよね。
大体ありますね、はい、
自分ドラムマニアっていうゲームをですね、
あ、はいはいはい、
したことあるんですけど、はい、あれにもハイハットっていうものが
あった
ん
ですかね。あれで言うと一番左の、扇形したやつ、
はいはい、
あれがハットですね。
ああ、なるほどなるほど、まあどうでもいいんですけどね、
まあ、で、やっぱり生でドラム叩かないんで、はいはい、同じくさっきの TR-909 とか808とかいう、その辺の、電子楽器で鳴らすことが多いです。
なるほど。でテクノ用語にもはやなってるわけですね。
そういうことですね、現実に、まあ、ということでね、今回2つほど、はいはい、テクノ用語を出してみましたけども、
ちょっとカチンときてますね。その、まあ、確かに私は具体的なテクノ用語は知らない、
はい、
でも日々テクノに触れてですね、
はい、
これは用語化しなきゃダメなんじゃないかなとかいうのはあるんですよ。
あ、なんですかそれ。
そういうものもいくつかあるんで、
はい、
まあ、秋葉系テクノ用語としてちょっといくつか提唱したいってものはありました。
あ、なるほど、じゃあちょっとその言葉を発表してもらいましょう。どうぞ。そうですね、
じゃあ今日のところはサンボ。
サンボ、
テクノ用語サンボです。
これどういう意味なんですか、サンボ。
サンボ、
はい、
わかりません。
全然わかりません。
一応今全然わかりませんって言ったけど、
はい、
あなたは万世橋テクノ、はい、一応主催されてますよね、
はい、
そのあなたがサンボと聞いて何らイメージわからずに幸福、
はいはい、
ちょっとね、ちょっともうなんかおへそで提灯が湧く、なんかちょっと違いますけど、
あのね、舐めないでください。僕だって一応大学出てるんですから、英語だってちゃんと勉強したんで、一浪してね、あの留年とかも、
はい、
はい、サンボといえば格闘技、
はい、格闘技、
はい、
もう一つ帰れって感じ。ああ、聞きました、はい、
サンボといえば、我々のソウルフード、牛丼専門店サンボ、
あ、そこまで分かっていて、はい、まだこれがテクノ用語としてどんな意味か分からない。
はい、全然分かりません。
分かりました、解説しましょう。まずですね、
はい、
サンボっていう牛丼屋さんはですね、
はい、
これテクノ好きな人にとっては残酷なことにですね、
はい、
中で電子機器用品を使うことをですね、
はい、
店主が極めて嫌うんですよ。
あ、そうですね、携帯電話鳴った瞬間出てけみたいな感じですからね。、
はい、まあ、お店の人に迷惑かけることは推奨したくないので、
はい、
実際にサンボに行ってじゃあ携帯出してみろよみたいな挑発はこのラジオの中では控えさせていただきます。
いや、やんないでください。
絶対やんないでください。
やんないでください。
絶対やんないでくださいね。はい、で、そういう空間からしてですね、まあ、テクノ用語としてはですね、はい、テクノ的な曲がぐわーっと続いている中に、
はい、
あまりにもこう肉体的で、はい、テクノ的じゃない空間が効果的に配置される、
はい、
その音の塊の
その小説のこう、ね、うんうん、一部の部分をその肉の塊のような違和感の部分をサンボと表現したいんですね。
あ、なるほど。ということは、まあ、曲によってはこの曲 の、ね、あの中盤以降この辺はサンボだねとか、
そうそうです、
あるいは今日の DJ プレイちょっと30分過ぎたあたりからサンボだったねみたいな、
ええ、でちょっと悪口も使えれば、あの褒め言葉にも使えます。
良、はい、くも悪くも、
ええ、いきますいきます。例えばあのテクノ最初から最後まであの、ええ、チキチキつくつじゃやっぱつまらないんですよ、はいはいはい、いろいろ人間的な抑揚を出すためにですね、はい、あのまあ、甘いスイカをより甘く食うために塩をかけるかのようにですね、はい、あのうまく人間的な言葉をね、はい、入れたりとか、はい、あのわざとこう美味しくなさそうな雑音を入れることによって他の音がよりクリアに美しく聞こえるわけですね。
はい、物は異様だな本当に、
効果的にサンボを使ってもらいたい、うん、ただし逆に言えばサンボを使いすぎると、うん、それはもうダテクノです。
ダテクノ、ダテクノ、ダメな
ダメです、ダメなテクノです、うんうん、これは常識でいいですよ。
はいはいはい、
まあ、そんなわけでテクノ用語のサンボ分かりました。
じゃあマンテクとしては、ええ、今後あのみんなでこうサンボ使っていただきたいという感じ
ですね。
今まであの、ええ、業界用語だったからね、ええ、マンテクの中での業界用語だったから、ええ、これはみんなリスナーの方に使っていただく、ええ、
これからもうちょっと広げるみたいな、ええ、無理やり使ってもらいましょうかね、ええ、今度牛丼でも送って
今回のテクノで Q は、ええ、あのクイズじゃなくてなんかこう Q&A とか全問答っぽいような感じになってしまいましたけども、ええええ、こんな感じで今回は特に募集なしということで、ええまたあの復活してという声が上がったりしたらあのまたねあの曲当てクイズにも戻りたいんですけども、
あ、まあ、今回正解が出たのでキリが良かったっていうところとですね、やっぱりあのテクノに興味があってもテクノが敷居が高くてこのラジオについていっていいのかどうか疑問の人は多いと思うんですよ。
なるほどね。
なのであのテクノに興味あるけれどテクノがわからないみたいな、うん、女の子向けにこういうコーナーを用意したらいいのではないかとついさっき考えて、いきなり話をこういう方向に持ってこさせていただきましたが、
いやでもそれにしてもキックもハットも見事な、あの本当に知らないあたりが最高でしたね、
リアルに知らないですね、はい、
ということで以上テクノで Q のコーナーでした。アイボ
ーアイボ
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 ーアイボー
アイボーアイボ
ーアイボ
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 ーアイボー
アイボー
アイボ
ーアイボ
ーアイボ
ーアイボーアイボーアイボーアイボーアイボーアイボー
うん、では作戦前に暗号を確認するぞ。
はい。
山
川
サバコだろう。
あ、すいません。
三畑
ただなし
サバコだろう。
すいません。
じゃあ最後に音楽喫茶
サバコ
音楽喫茶サバコ
完成はしてくるの味よ。
ちょっと曲紹介がされてませんでしたね、テクノデキューの前の曲は、クレハでフラットでした。
ということで第3回の万世橋テクノラジオも終わりの時間になってしまいました。
はい、終わりです。
なかなかどうもありがとうございます。
しかしさっきのメキシコさん、あ、ジュンヤモメさんのね、トークの時正直ね、あの緊張して全く話せてなかったんですよね。
頑張ろうね。
頑張んなきゃいかんね、本当にね。
はい、頑張ろうね。
頑張ります。
ですね、でテクノデキューの方のご応募をいただいた方、まあ、正解者が1名いらっしゃいましたので、
はい、
こちらの方には言いました通り、提供されている音楽喫茶サバコさんで使えるドリンクチケット1枚を差し上げますので、
はい、おめでとうございます、
まあ、後ほどご連絡いたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、でもって、まあ、次回に向けていろいろ告知とかがあるわけだ。
そうですね、
はい、お願いします。
では、はい、ぜひですね、皆さん呼んでほしいゲストの方またはアーティストですね、または番組のご意見ご感想は、ウェブサイト mtr.muichigo.com の、投稿フォームか、Eメールで mtr@muichigo.com へお送りください。
はい、投稿フォームありませんのでメールだけでお願いします。
そうか、まだないんだっけ。ごめんなさいね。
はい、ということでさっさとこの回も終わりにしたいと思いますけれども、
はい、
ということでね、
なんで急いでるのそんなに。
いや、ちょっとこの後ねヤフオク の、 あの締め切りがあるんで。
な、何それ。それ確かそれ急がなあかんかもしれない。わかるわかる。
番組終わってね、
気持ちはわかる気持ちはわかる。
パソコンの前でウェーってやらないと。
なめなめなめ、あ、キーさん今散歩だね。
いや意味わかんないし、早速使おうとしてちゃんと使えてない感じがする。いやそうね、
3本じゃないの？じゃあどんな時が3本？
3本、ちょっとお腹が空いてね、夕方行くかなみたいな。
すみません、牛丼じゃんそれ。
ということで、まあ、また次回までよろしくお願いいたしますということで、どうもありがとうございました、
は
い、
さよなら。この番組は音楽喫茶サバコとクイックワンの相棒の提供でお送りいたしました。お嬢様。